宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。はい、ということで今回は102回目ですね。
はい、
102回目の放送ですが、前回の放送覚えてますか？5月5日ピカステの日、ちゃんと覚えてましたか？忘れてたわ、この人は。
みんな、ナセルさんは？
俺はね、5月5日の寝る前に、ピカステの日だったっていうのを放送を聞いて思い出した。
じゃあ定着してないっていうことね。
まあ来年以降でしょうかね。
あのね、我が家はきっちり定着させていただきましたからね。
何したんですか？
大事なリスナーの一人、うちの息子がですね、カレンダーにですね、彼の字でピカステの日と、
素晴らしい、
子供の日よりも大きく書いてくれました。写真送りました。
あ、見ました。
素晴らしい。
日だけちゃんとに漢字で書いてるのがいいね。
うちの家族のカレンダーですからね。
そう、下になんか家庭訪問のが書いてあるし。
そう。でもピカステの日って日だけが漢字なのは普通じゃない？
違う。そういう意味じゃなくて、ちゃんとに漢字が書けてるねっていう。
ああ、そうね。
だってまだ小学1年生でしょ？
そうだよ。
まだ漢字ってこの
2年生だよ。
あ、2年生か。
2年生だよ。
じゃあ書けたわ。
いや、でもね、頑張って書きましたけどね。子供の日よりも大きな字で、ピカステの日と書いてある。
まあ、来年からはね、ちゃんとに売ってるカレンダーにもね、刻印してもらって。
それはどうかな。とりあえず俺の Google カレンダーぐらいかな。
まずはそこから行こうか、来年くらい。
まあでもね、ゴールデンウィーク明けて皆さん結構普通に戻りました？
どうなんですか？
全然普通です。
カズくんはゴールデンウィーク忙しかったってこと？
まあもうなんか入ってましたね。結局
ナセルさんは
相変わらず瞑想営業中ですよ、僕は。
瞑想してるんだ。
瞑想してるね。迷って走る方だけどね。
そう、私はやっと普通に戻って嬉しいなって感じですかね。
今回はですね、ゴールデンウィークどうだったということで、カズくんからお話を聞いていきたいと思います。
ゴールデンウィークはまあ結局なんやかんやでお参りしてたんですけど。
さっきそう言ってたよね。は
い、まあでも、一日だけお昼から何もないっていう時がありまして。
ほうほう。
あ、せっかくだからちょっと行こうかと。うん、でもまあ、
行こうかってどこによ？
そうなんですよ。どこにっていう話で。
あ、でも、半日だもんね。
そうなんです。あんま遠出できないんで、で、高速道路もきっと混んだりとかもあるかなっていうことで、じゃあ、宮ヶ瀬ダムに行こうと。いうことになりまして。
それは、相模原から行ける有名なスポットだね。
そうです。気づきましたか？
そうですね。
まあ、
どの辺にあるの？
うちから、まあ、1時間もあれば余裕で着くぐらいの距離なんですけど、西の方に、こう山の方に行ったとこにあるんですけど、まあそこはまあ要は、宮ヶ瀬ダムっていうぐらいですから、ダムがあるんですけど、まあ、
そうだろうね。
ダムの周りに、まあ、ちょっと整備されて、公園みたいな、こう、広場が、こう、あるらしいんですね。
知ってるよ！
知ってましたか？
俺結構好きだもん。
で、まあ、何回かはまあ、行ってるんです。で、まあ、公園というか、まあ、広場があるから、まあ、一緒にこう、子供と遊べるかなっていうんで、ちょっとこう、行ってみたんですけど、あそこ、こう、ダムの、こう、ふもとの方と、ダムの上の方で、こう、広場があるらしくて、今までは下の広場の方で、ちょっと遊んでたんですね。わかりますかね？
ラジオだと伝えにくいよね。
これ行ってみたら皆さんわかると思うんですけど、
行ってみたらわかるって。
ダムの、ふもとの方、ふもと？
ふもとってなんだよって話だよね。
なんか違う気がする。
ちょうどダムのこの根元の方ですよね。
要するにダムに登っていくんだよね。そういうところの公園があるんだよね。
そうですね。で、上の方は、
相川公園ね。
ダム湖が見える方の広場っていう、言ったらいいんですかね。
それが上の方ってやつね。
で、上の方は行ったことなくて、で、そっち行ってみようと思って行ってみたんですけど、あっち、お店が並んでるんですよね、実は。
そうそうそうそう。ちょっと屋台よりしっかりしたような。そうですね。でもなんか小屋みたいなお店がずらーっと並んで。
お祭りみたいなイメージ？
何みたいな？
お祭りの出店みたいなイメージ。
もうちゃんと建物が建ってて、もうお土産屋さんがあったりとか、食事するとこがあったりとか、で、よく見たら、なんとか旅館って書いてあったんで、あれこれもしかして泊まれるとこもあるのかなっていうような、ダムのふもとに、ふもとというか近くに、しかも、見上がせのあそこのとこにあんなのがあるんだなと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、そんな感じで、そこでご飯を食べて。
俺行った。俺行った。あそこなかなかいいですよね。
ご飯も食べれるし、すぐ近くに
広場もある。でも混んでたでしょ。
混んでました。
ねえ。僕、前行った時は平日だったんで、ガラガラでしたね。うちの下の子がなんか学校が、うちの子の学校だけ休みな時に、行ったらガラガラで、なんかもう一家族ぐらいしかいなくて、まあ後からだんだん増えてきたんだけど、朝一に行ったらめちゃめちゃ空いてたってことがありましたけどね。
もうすごかったです。やっぱゴールデンウィークだったんで、どこも並んでましたけどね。でもまあ、とても、こう自然豊かなとこで楽しく過ごさせてもらいました。
何をしたんです？行って。
行ってご飯食べて、広場で子供とかけっこして、で、なんかアリを見つけて、そのアリが怖いって言って抱っこって言われて、で、あそこはすごい何十段っていう階段があるんですけど、食事をするところから広場に行くのに、すごい何十段あるんですかね。千段ぐらいあるんですかね。
そうそう。千段はないと思うけど。
百段ぐらいかな。
百段とかね、うん、結構。で、幅も広いんだよね。
そうなんです。それを。
俺ら誰もいなかったからさ、下から思いっきり上に向かってボールを蹴り上げて、そこからボールが落ちてくるっていうゲームを何回かしたことがある気がするな。
ほんとこう、誰もいないときは、もう、のびのびと楽しめるとこかなと思いました。
なるほど。じゃあ、続きまして、たくちゃん。
おー。カズくん、なんか、俺が行ったとことちょっと近いとこに行ってたみたいよ。
どこですか？あ、わかった。
こちら実はですね。
城山ダムでした。
わかった？え、なんで知ってんの？
それは打ち合わせをしたからに決まってるじゃないかって。
あー、そっかそっかそっかそっか。いや、実はね、まあ、宮ヶ瀬とすごく近くはないんだけど、だいたい同じ方向で、まあまあ近い、津久井の城山というところに行ってきました。で、お土産屋さんがあるような、そういう、まあ、道の駅のちょっと、もっと、なんか、なんていうかな、もっとちっちゃいっていうか、田舎臭いようなとこなんだけど、でも地元のものが売ってたりとかっていうところがあって。
あ、本当に城山ダムのあそこですか？
あれ、城山、
なんか、
城山ダム
の、ダムのすぐ近くの、ダム湖を乗り越えたら、右手側にあるような、
あ、そうそうそう。ダムは乗り越えないけどね。橋で渡
った
ら
ね。あの上をね、車でこう。
そうそうそうそう。すぐ右側に。あ、わかった。
わかります、わかります。あそこ行きました。
超地元トークでわかんねえ。
あそこに行ってきたんですよ。
はいはいはい。
わかるでしょ、
はい、
ナセルさん。
う、うん。
ほら。ね、バングラにもあるじゃん、あれ。ないない。
わかるわかる。
そう。で、ポイントは、なぜそこに行ったか。
うん。
はい。実はですね、私たち夫婦がまだ夫婦になる前の、多分初めてのデートかなんかそんなような、実は思い出の場所でですね。
だんだん新婚さんいらっしゃいになってくの、これは。
新婚さんの前だよ、だから。
だから、慣れ初めを聞かせてもらえるのかなって。
で、それをそこに行ったっていう話を前なんか、うちの家族でしてたら、うちの息子がそこに行きたいって話になって、で、って俺が言ったんだけど、でも行くとこないから、じゃあ行こうかみたいな感じで行ってきました。お弁当を持って、で、お湯を持って、
お湯？
そしてカップラーメンを持って、行ってきましたけど、なかなか、面白かったですよ。カズくん、なんか、カズくん午後から行ったっつったっけ？
午後から行きました。
ああ、私たちもね、もうなんか、10時過ぎぐらいかな。10時過ぎか、11時ぐらいかな、に出発して、まあ行って、とりあえずご飯食べて、みたいな。で、そこもやっぱり結構混んでて、たらなんか、あの駐車場に、あの、寄進車が来てくるっていう話で、寄進車ってわかります？あの、地震を起こす車？
ああ、はいはいはい。地
震体験車？
はいはいはい。
うん。が来るとか言って、ちょっとこうなんかスペース取ってやって、で、それは結局体験しなかったんだけど、はい、それで、私たちがこう、その昔デートをした、で、デートって言ってもその、なんていうかな、パーキングの中でしたんじゃなくて、そこから、あの、いわゆる城山、うん、城
山
っていう山に登っていく場所があって、で、さらっと行けると思って、あの、下の息子連れて登ってったら、何を結構なしっかりした山で、うん、で、高尾山に登り慣れているうちの息子はですね、なんだか、あ、これじゃあちょっと、大変だね、とか言いながら、ぐんぐん登ってったら、これ結構高尾山より大変なんじゃねえのって話をしてましたけど。
坂が急なんですか、
うん、急もあるし、細いのもあるし、なんかちょっとこのゴールデンウィークかなんかにお年寄りなのかな、滑落したっていうね、山登りで滑落したっていうニュースが結構、あ、そこでじゃなくて、ね、
ああ、びっくりした。
全国のニュースで出てたから、ここで滑落して怪我や、下手すると死ぬ人も出るようなぐらいの、なんか、結構ちゃんとした山登りの場所。
すごいね。
うん、長くないけどね、短いそういう場所があったりとか、あとこう、手をついて登るようなちょっと岩の場所が、1、2箇所あったりとか、鎖をちゃんと持って上がるような場所があったりとか。
結構、
それすごい
ですね。
そうそうそう。でさ、あの城山ってなんか、もともとお城があったみたいで、
うん、まあ、
だから城山っていうのか、津久井城っていうのがあったみたいで、だから上の方に行くと、なんか、クルアってわかります？要するにお城の中で攻めてきた敵が、右に行っていいか左に行っていいかわかんないような。で、右に行ったらそのままぐるっと回って、また戻ってきちゃうような、そういう場所があったりとか、お城そのものはもうもちろん全然ないんだけど、お城跡っていうのがあったりとか、なんかそういうのを、なんか説明を読みながら、まるで俺が知ってるかのように息子に喋りながらですね。そうね、登って降りて2時間近くかな。1時間半以上は、で、かなりの、ハードな山登りになって、で、その山の上のあるベンチのところで、ここでね、お父さんがね、結婚しようって言ったんだよ、みたいなですね。なんか、ことを喋ってた気がします。
なんか子供に喋るのって恥ずかしいですね。
恥ずかしかった。
息子の反応どうだったの、それ。
恥ずかしかったけど、息子が恥ずかしがってた感じ。
ああ、なるほど。
ここなのみたいな。で、俺、息子に肩組んでさ、結婚しようぜって、息子に言ったんだけど、息子はちょっと嫌がってたかな。で、本当はそんなこと言わなかったんだけどね。そんなようなことを言ったかなみたいな話をしてきました。じゃあ、ナセルさん。
はい。僕、ゴールデンウィークは、千葉の実家でまだ瞑想してたんですけど。
あ、まだ千葉にいたんだ。
いろいろやってるよ。
あ、そっか。はいはい。それで？
なんか二人はほら、わざわざ自然にね、こう、触れ合いに行かなきゃいけないんですけど、僕の実家めちゃくちゃ田舎なのよ。
タケノコ掘りできますもんね。
そう、タケノコ掘りできるのよ。
え、それ、バングラのこと？
実家！
実家ね。バングラの実家ね。
そうそう。タケノコ掘ってねって。で、そのタケノコをさ、ちょっとこう、探してたわけですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
で、もう、で、なんかね、変な跡があるって何これって、親父に聞いたらですね、さらっとイノシシだよって言われて。
うん、おー。
ついにうちの実家、イノシシ出るようになったんですよ。
おー。俺さ、イノシシ推しなんだよね。関係ねえや。
イノシシ推しってどういうこと？
イノシシ推し。
あ、イノシシ推しね。
はいはいはい。
イノシシ推しって言うから。
イノシシ推し。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
けど、イノシシも豚だからな。
イノシシは見なかったの？
見てはいないんだけど、もう。
イノシシの形跡を見たのね。
掘り返した後が、すごいのよ。
あー。タケノコを食べたんだ。
だろうね。と思っていたら、ついこの収録の数日前にですね、夜中に、
うん。うん。
なんかすごい動物の声がするのね。
うん。
で、俺は猫だと思ったの。
うんうんうんうん。
だから猫の喧嘩かと普通に思って、そのまま放置してたんだけど、20分、30分経ってもさ、こう、喧嘩が止まないからもうさすがにイライラしちゃって、ベランダに出て、こう、懐中電灯を照らしたの。
ああ、夜ね。
夜。
はいはいはい。
で、ふって、で、懐中電灯を当てたら、
うん。
猫じゃなくて、猿でした。
うん、
猿同士が喧嘩してて、で、さすがに猿ってベランダから、ベランダ登ってくるじゃない？
そりゃそうだよね。
さすがに逃げたよね。
イノシシは登ってこなさそうだけどね。
なんかね、もうどんどんどんどん自然王国化してて、田舎の方が。
どのぐらいの大きさ？
本当に猿山の猿と同じくらい。としか言いようがないよね。日本猿じゃ
ないかな。あ、じゃあ結構でかいのもいるんだ。
いたいたいた。2匹、まあ、1対1の喧嘩だったけど、1匹は結構でかかった。
それはでも、よくある話なんですか？
最近よくあるらしいんだよね。母親に言わせると。母親の実家が、僕の実家からまあ車で30分くらいのとこなんだけど、そこはもう、電流の、なんだよ、柵？
ああ、はいはいはい。イノシシよけのでしょ？
そうそうそう、うん。それがないと、もう畑が大変なことになるとかっていうレベル。
うんうんうんうん。
もう、田舎ですね。本当に田舎が、だんだんだんだん動物にやられてきてる感じ。
うん。
この間、カズくんが行った宮ヶ瀬もさ、うん、僕らが行った城山もさ、本当に車で、まあ30分も走ると、
うん、
30分じゃ着かないけど、うん、30分も走るとそういう場所だよね。
もう山の中に入っていくような感じですよね。
そんな感じだよね。うんうん、だから、決して遠くはない感じがするけど、
ね。うん。出てもおかしくないような気もするんですけどね。
ちなみに俺今日朝散歩してたんだけど、その時に、竹林の隣に、の道のところから、タケノコが出てた。
おー。根性タケノコ。
これ取らなかった。もうだいぶ出ちゃってたので、取っても美味しくないなと思って取らなかったけど。
もうこの時期はね。
はい。まあ三人とも田舎。
田舎つながりで今日はお話をしてきました。はい、今回はですね、ピカステからお知らせがあります。ですね。
久しぶりのお知らせですね。
はい。
何ですか？また新しいこと始めたんですか？もしかして。
復活したんです。
復活？
何が？
かつてちょろちょろっとやってた Facebook のページがあったと思うんですけれども、なんだかんだで更新をしないでいたらですね、Facebook から消されました。
消されるとかあるんですね。
あれって何？時々見たりしないと消されるの？
わからない。あとはね、名前？ちゃんとした名前を入れてないと消されるっていうのも聞いたことはあるんですけど、いずれにしても、消されたらしく、100回を記念して、Facebook ページを作成しました。もう一度。
なんか地味だね。
はい。今は地味かもしれないけれどですね、これからね、みんなにいいねを押してもらって、ちょっとね、派手にしていければいいんじゃないかなと思いますが。
はい。102回目にその方、お知らせをするという。
だって、前のやり忘れて消されちゃったんでしょ？
そうそうそう。それを告知しようとしたら消されてたっていう噂があるんですけど。
ものすごい地味な感じの。
ピカステらしいですね。はい。
もうその通りだと思います。
はい。
はい。で、Facebook。
カズくんって、ごめん、カズくんって Facebook やってる？
やってないです。
あ、そっか。ナセルさんやってるよね。
やってる。
バリバリやってる？
ロム線です。
あー。
ロム線？
俺もなんだ。
ロム。
見てるだけってやつ。
あー。
ほぼね。ほぼ発信しない感じ。
そうそうそう。なるほど。
じゃあ。誰がピカステのを更新するんだろうな。
頑張ってみんなでやろうね。はい、そんな Facebook ページですけども、まあ、普通に検索ピカステで検索していただければ上がってくると思います。
え、ちょっと待って、ピカステの Facebook が復活したということはもしかしてあのキャラクター？いや、帰ってきたってどっか行ってたわけじゃないでしょ。バングラとか行ってたわけじゃないでしょ。
連れてった
ちょっといなくなってたってことね。
そうそうそう。ゆるキャラが、
ラッピーも復活
してますので、
もうちょっと活躍してもらわないと困るね。
これから頑張ると思います。なので、
ね、
ですね、すいませんって感じで、お久しぶりですって気持ちを込めまして、ピカッピーに一言言って今回は終わりにしましょう。
忘れてないよ、ピカピ。カズくんでした。
まぶたを閉じると、ぼやーっと思い出すよ、ピカピ。これからもよろしくね、タクちゃんでした。
時々見てたよ、ちゃんとに。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ、
ピカピ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。